皆さんおはようございます。ね、そしてペンテコステおめでとうございます。はい、どうもね、挨拶がわからないですね、ペンテコステの開きはね。メリークリスマスとかね、ハッピーイースターみたいな言い方ありますけども、ペンテコステはどう祝ったらいいんでしょうか。でも、一緒にね、ペンテコステを喜び祝いたいと思います。で、今日はですね、ペンテコステ、まさにペンテコステですね。どういう意味かと言いますと、聖霊降臨日というふうに日本では言われていますね。で、元はといえば何かと言いますと、杉越祭からですね、50日目のお祭りだったわけですね。で、よくアメリカのですね、国防総省が上から見ると建物が五角形になっているので、ペンタゴンって呼ばれるんですよね。ペンタゴンっていう、そのペンタっていう、あれがその五っていう元の意味があるわけですね。ですから、このペンテコステっていうのも50日っていう意味があるわけです。杉越のお祭り、イエス様が十字架にかけられたお祭りの時から50日後が、ペンテコステといってですね、その収穫のお祝いみたいな、そういうお祭りがユダヤ人の中ではあったわけですね。でもユダヤ人にとってはそういう50日のお祭りであったんですけれども、今の私たちにとっては意味合いが変わるわけですね。つまり、イエス様の十字架から50日経って、聖霊がその日下った、これが私たちにとってのペンテコステ、この聖霊の与えられた祝いの日であるということです。で、ちょうどですね、今日紙芝居でその日何が起こったかってちょうどやりましたので、説明をね、省けていいなと思います。要はその日ですね、お弟子さんたちは集まってお祈りをしていたわけですね。で、なんでそうしてたかと言いますと、まだ外には出て働きはしてない。イエス様がやがて約束のものを与えるから、それを与えられるまでは待ってなさい、そう言われてたからですね。また同時にですね、お弟子さんたちは恐れてもいたわけです。イエス様が殺されてからまだ幾幕も立っていない、だから外出るの怖いな、そういうのもあったわけです。そういうこともあって、お弟子さんたちはおとなしくしてたわけです。で、そこでみんなで集まって祈っていた。するとそこにイエス様が約束していたことが起こったわけですね。炎のような、舌のようなものがバーンと祈っていた弟子たちの上に激しく注がれて、そしてみんなはそれぞれ異なる異言の言葉で祈り出した。そしてみんなにもメッセージを伝えた、こういうことが起きたわけです。これがペンテコステの出来事。以来ですね、イエス様を信じるために教会に絶えず聖霊が注がれている、これが聖書の約束であるわけですね。イエス様は確かに天に昇っていかれました。この地上からですね、その姿はいなくなりましたね、見えなくなりましたけれども、でも今日の18節でも、書いてありますね。みなしごにはしておかれない、イエス様は私たちを見捨てていなかった、そしてご自身の霊である聖霊を与えてくださった、これが聖霊のペンテコステの出来事です。で、今日の箇所もですね、ヨハネ14章ですが、ここもこのペンテコステの予告の場面ですね。イエス様が約束の聖霊を与えてくださるよ、こういうふうに約束をしている、そういう箇所になっています。このことはですね、私たちにとって本当に重要ですね。私たちがいるかいないかぐらい、それに関わるぐらい大切なことであるわけですね。そのことを今日は御言葉を確認しながら一緒に喜び祝う、そういう時にしたいと思います。さあ、ではですね、今日の聖書の箇所の16節から18節をご一緒に読んで御言葉を共に味わい始めたいと思います。197ページの上の段、ヨハネ14章の16節から始まって、ちょっと長いですけどね、18節までをお読みしてスタートしていきたいと思います。開いている方で結構です。一緒に声を出して読んでみましょう。いきます、せーの。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。はい、こう書いてあります。まず最初に確認したいことは、聖霊とは何ですかということです。一言で言えば、それはイエス様の霊であるということですね。主ご自身である。聖霊が 乙女マリアに下ってイエス様が生まれた。同じようにですね、目には見えないけれども、確かに私たちのうちに住んでくださるイエス様の霊、これが聖霊であるということですね。そもそも創世記の初めを見てみても、イエス様はですね、じゃない、神様はですね、霊として出てくるわけですね。創世記の最初のところ開いてみましょうか。今のところなんか挟んでおいてですね、聖書の一番最初、旧約聖書の初めの天地創造の場面をちょっと見てみましょう。創世記の一章の一節二節を読んでみますと、もう早速ここに聖霊が登場しますね。聖書の一番初めから神様は聖霊として出てくるわけですね。じゃあちょっと聖書の1ページですね、創世記1章1節2節読んでみましょう。いいですか、いきます。開いた方で結構です。いきます、せーの。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。そしてこの神の霊が、聖霊が、神は言われた、光あれ光あれっていうと世界が始まったわけですね。神は霊である、聖書に書いてあります。まさに神様ご自身、これが聖霊であり、そして聖霊が人となってイエス様として生まれてきてくださったのだ、これが聖霊であるわけですね。主ご自身でありイエス様の霊である、これが聖霊だということを最初にまず確認していただきたいと思います。でこの聖霊は何で私たちに与えられたのかといえば、今読んだ18節のところですね。私はあなた方をみなしごにはしておかない、イエス様が私たちを見捨てない、みなしごにしておかない、ほっとかないためであるということですね。イエス様は天に昇っていかれました。今どこいるかといったら天にいるわけですよね。神様の右の座に座しておられる、聖書に書いてあります。でもですね、決して私たちを、はい、じゃあバイバイって言って、また来る時までさようならって言ったわけじゃないわけですね。代わりに聖霊を与える約束をされたわけですね。例えば、まあ、開けなくて結構ですが、ペラペラってめくるとですね、このヨハネの16章の6節7節のところにこういうふうに書いたんですね。ヨハネ16章6、7、読んでみます。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。これイエス様が言ってるんですね。イエス様が、私はね、もうすぐ十字架にかかって死にます、そしてその後天に帰っていきます、そのことを話すとお弟子さんたちは悲しむわけですね。それはそうですよ。だって頼りにしている先生がもうすぐあなたたちの前からいなくなります、宣言したわけですから、やだ先生そんなこと言わないで、イエス様どっか行く、どこにも行かないで私たちと一緒にいてください、ずっとそう思うわけですよね。悲しみで満たされる。ところがですね、イエス様は続けて言うわけですね。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私がいなくなるとあなたたちは得するんですよ、まあ、ちょっと言い方違いますけれども、それはね、あなたたちにとって益なんですよ、あなた方のためになるんですよ、こう言うんですね。なんでですか。私が去っていかなければ、弁護者は、これが聖霊ですね、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る、こう約束しているからです。イエス様がこうやって目に見える形でここにいます。そしたらそれは嬉しいですね。そしていなくなったらそれは悲しいですね。でももっとそれは実は得なんだよ。なぜなら私が天に昇っていくと、代わりにもう肉体の縛りもない聖霊が私たちに与えられるからだということです。イエス様が目に見える形でいたらそれは嬉しいんですけれども、でもですね、それはその目の前にいるときは嬉しいけど、見えないと悲しいですね。ところが聖霊が私たちに与えられると、365日24時間営業、寝ても覚めてもいつも一緒に私たちといてくださるわけですね。嬉しいですね。これほど嬉しいことはない。だからあなた方のためになる、イエス様は言うわけですね。今日の箇所でも、最初の16節のところで、父は別の弁護士を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、こういうわけですね。いつもいつまでも一緒にいてくださるようにする、こういうふうにイエス様は約束をしてくださっているわけです。特に誤解してはいけない大切なことを確認しておきますと、それはですね、イエス様が私たちにうちにいてくださるというのは、別に思い出のうちにいるとかそういうことじゃないんですよ。心のうちにですね、私たちが信じる心があるならそこにいるとか、そういうことじゃ全然ないんですね。全く違うって聖書を読むと分かりますね。そうじゃなくて、文字通り、しかも幽霊みたいなぼんやりしたもんじゃないですよ。 この世界を作ったあの主の霊が、そのイエス様の霊が私と文字通り共にいる、本当にいるということですね。これが聖書の約束であるということです。イエス様を信じる者すべてにイエス様はうちに住んでくださる、私たちのうちに本当にいてくださる、この約束を私たちはまず最初に確認して信じたいと思います。さあ、じゃあそのことはどうしてそんなに嬉しいんでしょうか。続けて、続きを読みながら確認していきたいと思います。またヨハネの14章のところのですね、続きを読んでいきましょう。19節20節を開いている方で結構ですので読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の14章19節20節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。はい、こう書いてあります。私たちが聖霊を受ける、イエス様の霊が私たちのうちに住んでくださる、それどうしてそんなに嬉しいかって言ったら、まあ、そのままなんですけれども、イエス様との生きた交わりに私たちが加えられるからですね。主の交わりに私たちが加えられるからです。私はですね、この20節の言葉が大好きなんです。すごく神秘と喜びに満ちた言葉だと思いますね。その日には、つまり聖霊が与えられて私たちが聖霊を受けた日には、私が父のうちにおり、イエス様がですよ、イエス様が天の父なる神様のうちにおり、あなた方が、私たちですね、文字通り私たち、あなた方が私のうちにおり、イエス様のうちにいて、そして私もイエス様もあなた方のうちにいることがあなた方に分かる、こういうんですね。イエス様の霊を、聖霊を私たちが心から信じて受け取ったなら、何が分かるようになりますか。主のうちにイエス様がおられるということ、イエス様のうちに私たちがいるということ、私たちのうちにイエス様がいるということ、これらのことが身をもって感じて分かるようになる、このように言っているわけですね。主と私たちは本当に一心同体となる、一つ心となり、一つの体となる、このことを味わうようになるのだ、こう教えているんです。それ最大の喜びですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。ルカの福音書の中でイエス様は言います。その最後に何と言いますか。求める者に主は聖霊をお与えになる。そう書いてあるんですね。あの話はなんとなく、何でもじゃあ車が欲しいから祈ろうって言って与えられて、そういう話じゃないんですね。それももちろんそれもいいんですけど、それも与えられると思いますけれども、でも一番与えられて嬉しいものないんですか。それ主ご自身ですよということですね。何でもあなたにあげよう、私自身もあなたにあげよう、これがイエス様の約束であるということですね。三位一体っていう言葉がありますね。これ分かりにくい言葉ランキングの中でも上位に食い込むと思いますけれども、三位一体という言葉があります。この言葉自体は聖書の中では特に出てきませんけれども、聖書の中に出てくる神様がどういう神様なのか、それを説明しようとしてですね、知恵を凝らした中世の神学者の人が考えてくれた言葉ですね。ですけれども、それ理解した人には分かりいい言葉なんですが、分かりづらい言葉として有名であるわけですね。三位一体の神って何なんだよと、三人いるのかいないのか、一体なのか一体じゃないのか、一体お前は何なんだというふうになってしまう、これは三位一体の言葉です。しかしですね、これはですね、頭で説明して理解しようとしてもなかなか難しいんですね。しかしですね、私たちが聖霊を受け取ると理解しようとしなくても分かるものなんですね。体感するので、あ、そういうことかというふうに分かることなんですね。それがまさにこの20節で言っていることですね。かの日には私が父のうちにおり、主とイエス様と同じ方であるという、その交わりが分かるんですね。そして同時にそれと同じように、私もあなた方のうちにいる、あなた方が私のうちにいる、このことを分かるようになる。この三位一体の交わりの中に私たちも入ることで、入れられることで、ああ、 そういうことかというふうに理解できる、体感するようになるということなんですね。信仰とは生きるものですよね。頭で考えるものではないですね。もちろん考えなきゃダメなんですけれども、ただね、何でもいいから信じとけっていうんじゃないですね。それは信仰ではないですけれども、もちろん理解して信じるものではあるんだけれども、でも信じて受け取ってそれを生きるものですね。はい、私キリスト教というのを始めました、今日からキリスト教を始めましたみたいな、そういうことではないですね。そうじゃなくて、イエス様と共に生き始めて、それが信仰であるわけですね。共に生きること、生きている主と本当に一緒に生きること、これが私たちの歩みであるわけですね。まさにそのことを、私たちが信じて、主よ、私の主として私のうちに住んでください、聖霊を私の主として私のうちに住んでください、そう心のうちに迎えたならば、それが始まるわけですね。21節を一緒に読んでみましょう。21節ですね、一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。私たちが、ああ主がそんなに愛してくださる、本当に私もあなたを愛したい、私はあなたを信じます、そうしたならば、私は私自身をあなた方に表す、そうイエス様は約束をしておられますね。主を愛して主を迎えると、主は文字通り私たちのうちに住んでご自身を表してくださるわけですね。するとますます神様と私たちの関係は深まっていきます。ああ本当に主がおられる、味わっていきますね。そうするとさらに主のことが分かるようになります。御言葉に聞くとき、祈るとき、ああ生きておられる主が私に教えてくださっている、そうするとますます深く理解するようになります。ますます深く関係が築かれます。これが繰り返されて加速度的にですね、私たちと神様との関係は深まっていく、不思議とそうなっていくんですね。私たちが一歩踏み出したときにそれが起こる、ぜひこれを私たちは味わっていきたいと思います。一方で今日の箇所には逆にですね、受け取らない方々の姿も出てきます。それがですね、世という言葉で出てくるんですね。世、世界の世ですね、世という言葉で出てきます。繰り返し出てきますね。でこの世という言葉は何を意味しているかと言いますと、ちゃんとですね、このヨハネの福音書では最初で説明したんですね。ちょっと今のところなんか挟んでおいてですね、ヨハネ1章10節っていうところを開けてみたいと思います。163ページですね、ヨハネの福音書の一番最初の方でちゃんと書いてあるんですね。ヨハネの1章10節をご一緒に読んでみたいと思います。開いてみた方で結構ですので、ちょっと一緒に読んでみましょう。ヨハネ1章10節いきます、せーの。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。はい、この言葉っていうのは説明は長くなるので省きますけれども、ロゴースといってですね、イエス様のことです。一言で言えばイエス様ですね。ですからこういうことです。イエス様は世にあった、世はイエス様によってなったが、またさっきの話に戻りますけれども、世界を作られたのはイエス様、そしてその霊ですね、主であるわけですから、そのようになったが、世はイエス様を認めなかった、つまり作られた私たち人間だけれども、同時にイエス様を認めない部分ってあるわけですね。それ罪ですよね、私たちのね。それが世であるということですね。イエス様を認めない、それが世です。イエス様を認めない人っていうか、みんなそれがあるんですけど、私たちみんながその罪を持っているわけですけれども、その罪人の私たち、それが世ということであるわけですね。でこれを前提にして22節のですね、ユダの言葉を聞くと、すごく面白いことが語られているわけですね。ここではイスカリオテでない方のユダって書いてありますね。ユダが2人いるんですよね、12弟子の中にね。で裏切っちゃう方のイスカリオテのユダと、そっちじゃない方のユダ、そっちじゃない方のユダっていう、なんかかわいそうなね説明ですけども、そのユダがいるわけですね。ほとんどここしか出てこないんですが、大事なこと言ってます。で22節一緒に読んでみましょう。戻ってヨハネ14章の14章の方の22節を開いた方はご一緒に読んでみたいと思います。はい、あっちこっち行ってすいませんが、22節読みましょう。いきます、せーの。 イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか。はい、これ面白いと思いませんか。主よ、イエス様にユダが聞くわけですね。私たち、つまり弟子ですよね。イエス様を信じて従う弟子たちには自分を表すのに、聖霊を与えてね、私たちにイエス様のことを教えてくれるのに、どうしてよ、つまり信じない人の方には表さないんですか。これ私はね、本当に疑問に思うことだと思うんです。信じる人は信じてるんだからいいじゃないですか。信じない人にこそはっきり見せたらいいんじゃないですかってことですよね。それはそうですよね。イエス様がパーってっていうか、まあ聖霊としてでも何でも、ああイエス様いるんだ、バーンって分かった、それは一番話早いのに、なんでそうしないんですかってユダは言うわけですよね。私たち弟子にははっきり全部教えてくれるし、全部明かしてくれるのに、どうして逆にね、それをその認めない人たちにそれを表さないんですかって、こういうふうにユダはそこまで考えてここで言ったかわからないけれども、今の私たちへのメッセージとしてはそういうことですよね。そう語るわけですね。ポイントはですね、愛なんですよ。愛なんですね。次の23節24節を読んでみたいと思いますね。23節24節、ではまず23節読んでみましょう。いきます、せーの。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。はい、私を愛する者に私は一緒に住む、こういうふうに言うわけですね。で、愛する者を私は愛する、まあ、こういうふうに言うわけです。で、これがまず信じる者に対するメッセージですよね。ところがですね、24節も大事なことを言うわけですね。続けて見ていきましょう。24節、せーの。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。これ面白いのはですね、愛する人のことを私は愛してそこに住むって言ってるんですけど、私のことを愛さない者はもういい、知らない、愛さないとは言ってないんですよね。ここ大事なポイントなんです。イエス様はですね、愛してるんですよ。十字架にかかって死ぬほど愛してるわけですね、私たちすべてを。それは罪人である世である私たちを愛してる、それほど愛してるわけですね。世でなかった、私たちがその罪なり罪人でなかったなら、世って書かれてある、それの存在でなかったならば、イエス様は別に十字架にかかんなくてもいいわけですから、いいんですよね。でも罪人である私たちを十字架で代わりに許すほど、死ぬほど私たちをイエス様は愛してるわけですね。だから愛してるのは愛してるんです。その愛を受け取って答える人にご自身を表す、こういうふうに言っているわけですね。イエス様はですね、そんなケチくさい方じゃないですよ。私たちをまず愛しているんですよ。もう問答無用で、罪人だろうと信じなかろうと認めなかろうと、知らないよ、俺は俺の理解の仕方で、私の理解に沿わないよと、私は受け入れない、そうであったとしても私たちのことを愛している、これがイエス様のスタート地点ですよね。信じない者のために十字架にかかるイエス様の愛ですよね。で、それを受け取ったら、もうぐっとあなたのうちに住むと、そういうふうに言ってるんです。つまりですね、よくこの話しますけど、イエス様はすごくね、ジェントルな方なんですよね。すごくジェントルな方なんです。だから嫌だという人のところにずかずかはいかないわけですね。もう先に死んででも愛するぐらい愛してるんだけれども、いやいや、あなたのこと知らないし信じないし、あっち行ってくださいっていう人のところにはずかずか入ろうとは決してなさらない方なんですね。しかし、いつでも私たちが、失礼な話だけれども、いいよイエス様入ってって言ったら、大いに近づきたいと思っている方であるということですね。イエス様はいつでも両手を広げて待っているということなんですね。最後にヤコブの手紙というのをちょっと開けてみたいと思います。そのことがもう少し深く語られています。新約聖書の425ページになりますね。皆さんの手元の新約聖書、新共同訳聖書だと425ページに当たります。聖書のずいぶん後ろの方です。最後の方になります。新約聖書の425ページのヤコブの手紙の4章の8節から10節というところですね。 425ページ上の段の一番終わりのところになります。4章の8節がそこから始まります。8節から10節までをまとめて一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。はい。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。先ほども言いましたけれども、私たちが心を開いて一歩踏み出すならば、主はぐいっと私たちのうちに住んでくださるということですね。それは何度も言いますが、もったいぶってんじゃないんですよ。先に十字架にかかってるんですから。もうそこまでやっといて私たちが、何もう勝手に来ればいいじゃんとか、そういうのは良くないですよね。そうじゃない、そうじゃなくて、もうイエス様は命まで投げ打って私たちの前に来ておられるわけですね。でも強引に入ろうとはしない。そこで待っているわけですよね。私たちが扉を開くのを待っているわけですね。神に近づきなさい。あなたが扉を開いて一歩近づくならば、主はあなたのうちに住んでくださる、近づいてきてくださる。具体的にはどういうことでしょうか。罪人たち、手を清めなさい。主の前にへり下りなさい。イエス様は私たちのすべての罪を許してくださるんだから、へり下って自分の罪を悔い改めなさい。そして、イエス様、あなたは私の主ですから、どうぞ住んでください。そう言うならば、本当に主は私たちの主として、私たちのうちに住んでくださるんだということですね。ぜひこのことを約束として受け止めたいと思います。ペンテコステは本当に喜びの時だと思いますね。それはイエス様が私たちに住んでくださる、もう本当にあのイエス様がこの世界を作られて命を与えてくださる、命を捨てて愛してくださる、そういうイエス様が私たちと共に生きてくださる、共にいてくださる、こういう約束ですね。ぜひこのことを受け取りたいと思います。さあ、ではいつものように祈るひとときをもって御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に総額に合わせて応答の祈りをしていただきたいと思います。イエス様は私たちに聖霊を与えてくださる、ご自身を与えてくださる約束をしてくださいました。今悔い改めてイエス様を信じて聖霊と一緒に歩んでいきたいと思います。どうぞ私のうちに住んでください。ぜひお招きしていただきたいと思います。まだちょっとそこまでね、わからない、理解できないという方も、どうぞ今何かを語られている、それに対して自由に応答していただきたいと思います。他にも何か神様に語られていると感じることがあれば、自由にそれぞれ応答の祈りをしてください。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。なります。ハレルヤ。イエス様、愛する神様、心から感謝いたします。あなたが私たちのうちに住んでくださること、聖霊を豊かに注いでくださること、この約束を感謝いたします。私たちはあなたを信じて心を開いてあなたをお迎えします。どうぞ私たちのうちに満ち満ちてくださって、あなたの栄光を私たちに表してください。どうぞあなたと共に歩む者とならせてください。主よ、どうぞこれから始まる1週間も イエス様が共にいて私たちを祝福し共に歩んでくださいますようにお願いいたします。これからもあなたが常に共にあって私たちを励まし支え、またあなたの道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。どうぞお一人お一人の祈りに耳を傾け応えてください。まだ言葉にならないようなうめきをもあなたが聖霊の取りなしを持って共に祈り、また応えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを委ね感謝して皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。